はい、どうも、精神科医トミーです。まあ今日もね、早速お悩み相談行っていこうかと思います。ちょっと前にいただいたやつなんですけど、今日こちらと取り上げようかなと思ってます。お悩み相談希望です。私は複雑性 PTSD ではないかと、知人に言われました。私自身もそういった、関係の仕事で自覚はあります。まあ今50代、前半なんですが、本格的に治療した方が良いのでしょうか。最近は、家族のね、理解が得られないので、怒鳴られたり嘘をつかれたりするとイライラが したり、急に涙が出たりします。次々といろんなことが起きたので、何とかしたいと思いましたと。ちょっと内容改変してますけれども、まあそもそもですね、この複雑性 PTSD というのがね、まあ本来 PTSD っていうのはこれ、トラウマの後に起こるし、まあポストトラウマティックシンドロームということなんですが、もともとね、ベトナム戦争から帰ってきた、まあ兵士の人が、どうやらちょっと調子がおかしいなということで見つけ出されたのがこの PTSD っていう病気で、ここではトラウマね、外傷体験というのが原因で、まあフラッシュバックしたりちょっとね、まあ精神的にこう不安定になるということを PTSD として取り上げてあるわけなんですね。で、この PTSD のトラウマって、この一般的に言うトラウマとはちょっとレベルが違うものでして、例えばね、怒られたとかね、立たされたとか、みんなの前で恥かいた、それがトラウマなんだよね、とか、よくトラウマって言葉使われるんですけど、ここで使うトラウマっていうのは一般用語のトラウマであって、精神医学的なトラウマって、本来のトラウマっていうのは、生きるか死ぬかという場面にいたという、そういうことがトラウマの本質的な定義になっていくんですね。例えば戦場にいましたとか、だからベトナム戦争帰りの人に見られたわけなんですけど、もしくは大災害、もしかすると死ぬかもしれないようなところ、もしくは前で人が死んでるような場所にいたとか、まあそういう危機的な状況が、まあフラッシュバックしたりするというのが PTSD なんですが、まあもちろんそれ以外の面で、やっぱ精神的なダメージが大きかったこと、だからもうちょっとふわっとした、まあ一般的なトラウマという表現に近くなってきますけど、そういうものでもやっぱりこういうことが起きますよということで、まあ最近になって言われ始めてきた、定義、病名っていうのがこの複雑性 PTSD なんですね。だから、僕が、まあ精神医学を勉強した頃って、この複雑性 PTSD っていう概念なかったんですけど、だから最近こういうの言われてきたんですね。で、これが本当にこれかどうかとか、そういう問題は結構難しくて、実際に診断をしないと、わからないというのと、あとはあんまりね、PTSD ってその一般的な精神科医がそんなに一般的に扱ってないんですね。だからその複雑性 PTSD っていうのはさらにもっと新しい概念なので、PTSD を専門にやっている人じゃないと、ちゃんと診断ってしないような気はしますね。そしてこの、複雑性 PTSD って言葉も、その診断基準によっては認めてたり認めてなかったりするんです、これね。だから、あるようでないような、まあ、今後固まってくるかもしれないし、もしかするとそのまま、違う概念にされちゃうかもしれないしということで、まあ、こういう病名、まあ、精神医学っていうのは、もう結局ね、なんていうの、血液検査で見つかるとか、ね、こことここの骨が折れてますねとか、ね、そういうふうに目に見えて、何らかの形で基準を設けるもんじゃないもんですから、いろんな概念とか、そういう説とかだんだん発展してくるとですね、昔なかったものが出てきたり、昔よく言われてたものが違う概念にされたり、あるいは消えてくってこともあるわけですね。で、そういう意味で、今後のこの複雑性 PTSD っていうのが定着するのかしないのか、ちょっとよくわからないね。ただしですね、問題なのは、ね、複雑性 PTSD なのかどうかとかね、あとそれによる治療をしたいとかではなくてね、もちろん患者様からするとそういうニーズっていうのはあるのはわかるんですけど、ニーズとやるべきことってまたちょっと違ってて、そういうのはね、多分そこの、要はその病名を何か知って、それは私がそうなのではないかという理由でいらっしゃる方っていうのは結構いらっしゃるんだけれども、本当の本質はそこじゃないと僕思ってるんですよ。だって病名の基準とかもどんどん変わっていくわけだから。だから大事なことはあなたが困ってて何とかしたいと。ね。例えばイライラしたいとか、ね、人間関係、家族関係でしんどいのであなたはね。だったらそれを何とかするために精神科にとりあえず受診してみると。ね。そこで例えばまあ、背景にね、病的なものがあるかもしれない。全然違う病気かもしれないねって話になる可能性もありますし、あるいはカウンセリングでやっていきましょうとかなるかもしれないし、一回ね、話をしたらそれでスッキリしたって場合もあるわけですよ。つまり、精神科を受診するきっかけっていうのは、あなたが困ってるかどうか、ね、日常生活で困ってるかどうか基準なのであって、 だからそこであくまでな自分は何とか病じゃないのかっていうのを知って、そうじゃないかを見てもらうというのではなくて、自分を困ってるんで、もし何かあれば医療的に 対応してくださいという、そういうつもりで、行く方がいいかなって思いますね。というのも、まあちょっと前だとね、HSP。ね、これ HSP っていうのはこれ病気じゃないですよね。診断基準もないので、ね、病名として、これは複雑性 PTSD は、どの診断基準を用いるかによって、診断基準という概念で認められたりもするし、他のものでは認められてないということが起きてるんですけれども、HSP に関しては、どこも診断基準としては定義されてません。そもそも HSP 自体が病気ではないので、そういう意味ではもう診断しないんですが、ただ、自分が困ってるのであれば、HSP かどうかを調べるという意味ではなくて、ね、病名ではないので、私たちは、それを、あなたは HSP ですよということも違うとも言えないわけですね。ただ、困ってるものがあるのであれば、それでいけばいいと思います。ね、例外的にね、私は発達障害じゃないかっていうの、これ発達障害はちゃんとした、診断的概念で、しっかり歴史があるものなので、これはどこにも載ってますから、これはちゃんと、自分がそうかもしれないと思っていくっていうケースはよくあって、それはありだと思うんですけど、それ以外のものね、何か自分でね、これじゃないかと思って、それを、調べに行くというよりは、あなたが困っていたら来ていただくと。ね。逆に本当に何か該当したとしても、あなたが大して困ってないのであれば、私たちは別に何もやることがなかったりするので、だから、この場合だとあなたは困ってますから、複雑性 PTSD かどうか、とりあえず置いといてですね。というのも、それは、診断基準として、まだ不安定なもんなんで、とりあえず、受診をするということをお勧めしたいと思います。で、そして、その受診するしないとはまた違って、ね、それとはまた別の問題で、大切なことっていうのは、やっぱりあなたが困ってるということなんですね。困ってるのを何とかしたいっていうことが大事なのであって、あなたが何かであるということは、そのために決めることなので、主と従が入れ替わっちゃいけないと思うので、何か困ってるものを解決しようっていうその意識の方が大事かなと思います。参考になったかしら、精神科医トミーでした。あとですね、この番組ね、YouTube、あと、スタンド FM、そしてあとね、いろんな Amazon Music とか Apple Music、いろんなところでポッドキャストされてますけど、もしお悩み相談希望される方は YouTube のコメントの方にお悩み相談希望ですと書いてください。ただ、採用の連絡しておりません。また放映後にですね、やっぱりやめますということはできませんので、重々ご承知ください。また内容をね、こちらの方で少し変更させていただくことがございます。よろしくお願いします。あとちょっと宣伝でございますけれども、うつ未満、大丈夫と言えない日の相談室、3月25日に発売になっております。こちらはね、うつという単語、これあんまり精神科医使わないんですけれども、うつと言われてるけどちょっと違うよねみたいな、うつ病までいかないよねと、いう、でも困ってるよねっていう方を対象にした本で、簡単に言うと、もうちょっとうつうつとして困ってる人ね、うつ病とまでは言わないと思うんだけどと、そういう方にぜひ、手に取っていただきたい、一冊となっておりますので、よろしくお願いします。参考になったかしら、精神科医トミーでした。チャオ。